練習の時はもうそのオーケストラ全体をピアノ1台で、オペラの本番はもうオーケストラでやりますけど、ピアノはもう。
あ、必要ない。リハを取
るのは
大変ですよね。取り出るわけでしょ、オーケストラ。
はい、はい、そうですね。
弾かれる時のスコアは、ピアノのスコアは、
一応ピアノスコアっていうのが
あるわけです。
ありますので、
それは練習用に。
はい、オーケストラスコアも一応頭に隅入ってないと。
オーケストラスコアっていうのもやっぱこう入して、うんうんうん、でもそこ
まで狙わたら、私がここに弾いているこのパートは、本来ならば、
クライネット用とか。
あああ、なるほどなるほど、それ大変だ、
うん、でもすごい面白い。ある意味では指揮者よりもこう知っとかないと、指揮者は自分の音楽を勉強 してくるんですけど、私たちはいろんな指揮者を一緒にしなきゃいけないので、どの指揮者とも長崎みたいなところだとですね、東京だったらもうプロジェクトで指揮者にピアニストっていうのがセットになっちゃう、そうなっちゃいますけど、
そういった役目のピアニストのことなんていうんです
か。まあコルペティトール、はい、
やってらっしゃるの何人ぐらいですか。
3、4人ぐらい。
すごいですね、その 全スコア。
そうですね、うん、2時間とか3時間とかあったらオーケストラの音を出さなきゃいけない。
オーケストラの音を出す、
うん、弦楽器だと柔らかく流れるようなとか、管楽器だったら管楽器、トランペットだったらパンとしたとか、タッチとかペダルとか
変えていつも気にかけていることは、
ピアニストはやっぱ歌い手さんとの関係と、それから指揮者との関係があるので、そこのこう三角形をうまくバランスを保つことが一番。
じゃあそのオペラなんかを初めて来る人の式でやるのはものすごくやりづらい。
ものすごく大変。
大変。例えばどんなところがやりにくいですか。
ちょっとした呼吸のコツとか。
入りとか。
そうですね。ほんのちょっとの微妙 な 0. 何秒かの 差だったり、ちょっと待ってあげると歌い手さんが歌いやすいとか。もういかに歌い手さんを転がすかっていうのが上手くなりますよね。かといって歌い手に合わせすぎると、うん、歌い手は好き勝手に歌いますから
テンポが乱れるとかね。
歌い手っていうのはガーッと入っていくもんだから、うん、揺れちゃうもんなんですか。
でそれは そうじゃなきゃいけない部分もあって、うん、でもそれで一緒になっちゃうともう集中がつかなくなって、
集中がつかなくなっちゃう、
音楽がやっぱ崩れてしまいますよね。
歌手が聞いたアップ、
歌手はもう乗ってくれないとですね、乗っていく、うん、
それはある程度こうキープする、
野球でいうと保守みたいな、保守っていうのは、うん、多分一番よく理解、全部を把握してないと務まらない、うん、
なるほどね、うん、オペラの式っていうのは泥臭いんだ。
あの年配誰だったっけ、もうオペラはしたくないその70ぐらいになって、やっぱりもう歌い手と、あ、サバリッシュだったかな、誰だったかな、その歌い手と割とガチにこう組み合ってガッていかなきゃいけないいいものなんですね、オペラって。なんかもうこれからオーケストラだけを
やりたい、
うん、やりたいと言ってた、それはそ そうかもねって。ヨーロッパの場合はやっぱその劇場で式の勉強をして、
うん、小屋付きの指揮者だよね、
うん、で最初はコルペティから皆さんが始まって、ね、それから副式になって、それから本指揮者になって、でオーケストラも振るようになるっていうのが実質なんですね。それが日本ではそうですね、
上がっていって、うん、指揮者に上がっていくわけ、
はい、そうですね、指揮者と一緒に板を作っていくところから始まる。
一番好きな曲って何ですか。
なんかもういい曲がいっぱいありすぎて、
オペラで言えば、
オペラで言ってもヴェルディも、あとはその名古屋大学のジニも、
イタリアものは好きだけど、ドイツのバグナーとか重すぎてちょっと辛いっていう。
そうですね、
あれはやっぱりゲレマン的に体力ないと危険もんな。
長いんでしょ。
長い、3時間4時間
6時間ぐらい。
ああ、そうか、2ビルぐらいの、
イタリアのそこまでない。
イタリアのはまあ2時間とか3時間ぐらいですね、うん、
今一番引っかかってる、自分でこう引っかかってることってあるんですか？
すごくテンポ感っていうのが大事だなって、すごくいいテンポ感の演奏っていうのも気持ちいいですよね。でもほんのちょっとのことなんですけど。
どのくらい練習されるんですか？
その時の忙しさにもよりますけど、だいたい4時間か5時間ぐらい。昔は
8時間ぐらいしょったよね。春と秋のね、いろいろコンサート掛け持ち状態の時は朝4時頃まで弾いて2時間仮眠してまた朝だったりとかしてるもんね。
そんなしない方がいいですね。まあ、でも若い時はやった方がいいですよね。ソロも好きなので、うん、そのまあ、オペラもやってるんですけど、そればっかりじゃやっぱりバカ頼ってしまうと思うので、合唱の伴奏をやったりとか、いろいろ楽器の人と室内楽をやったりとか、ピアノソロもやったりとか、
うん、長崎は町のサイズの割にはオペラに変わってる人が多いんでしょ？
そうでしょうね。
長崎はそういう意味で異様に暑いよね、なんかね。
それは町長さんがあるから。
そうですね。
まあ企画もそうでしょうけど、それは他にでもないでしょうからね。
好きなピアニストいます。
あ、そうですね。本当に好きなのは、もうあの昔のピアニストが好きですね。
もう
死んじゃったリパッティとか、シュナーベルとか、全然ぐらいの。
それはそのまあ、録音で聞くんですけども、はい、それこそ音源の音自体もポエンみたいな感じなんですよ。
そうですね。その音源の音っていうのは、まあ、その生じゃないですからね、うん、素晴らしい録音こそ私はあんまり信じられないというか、うん、素晴らしすぎて人間じゃないみたい
な。あ、なるほどね、
うん、もう CD はもう別物かなって思います。
ね、
演奏じゃ切り張りをしたりとか、技術ってどうにでも多分なるというか、
そういうふうにこうお話を聞いておけば、サイズの大きいやつを今までやってこられたんですよね。
まあ、どっちかといえばその、まあ、音楽のバーってかけたくさんあるやつを自分の頭の中で整理して自分の音として表現したい、もしくは理解したいっていうのはずっと仕事当初からずっとはありますね。それに関してね、それはすごいなと思う。
ピアノはその、まあ、楽器の王様って言われてるぐらいに、まあ、自分で一人で、他の楽器はやっぱり伴奏がいる単旋律楽器が多いので、ピアノは一人で全部やるので、やっぱり楽器のオーケストラって言われてるので、それなんかちょっと、ね、表現したいです。